はい、というわけで草薙君がですね、非常にいい演技をしているという話ですけども、はい、だからもう草
だここ
薙
で何
シリー
か
ズね、
掴んだってことだよね。
掴んでる可能性は大いにあると思います、僕は。この大森組で。
そうだね。
断定はできませんが、そういうストーリーで僕は推したい
そう
と思い
だ
ます。
な。マップの中でも草薙君はなんか別に信頼の置ける感はあるもんな、芝居に関しては。
芝居に関して、だからやっぱね、主演作とかが圧倒的に多いのはやっぱ木村君だと思うんですけど、やっぱね、まあ、その次、おそらく草薙君で
だ
しょう
よ
ね。
ね。
で、それで評価がやっぱ高いのが、バラッドでブルーリボン賞のノミネートとかもあったじゃないですか。
バラッ
確か。
ト？
名もなき恋のために、クレヨンしんちゃんの実写
ああ、
版みたいなやつ。
超つまんないやつでしょ？
ぶっちゃけね。ガッキーも出てましたね。はい。そうそうそう、ぶっちゃ
楽器
け
がバ
ね。
タバタ走ってるだけなんでしょ？本当アニメ見てから作れと思ったけど、あれ。
だったらクレヨンしんちゃんに寄せてほしかった。
そうそう。って思ったけど。
とか、はい。ありましたけど。まあだからね、草薙くん、なかなかいいですよと。
剛は今後もいるだろうね。
強しね。
剛ちょいちょい映画やドラマを使われるでしょ。
そうっすね。なんか海外のね、ホテルヴィーナスでしたっけ、ね、行ったりとかしましたし、今後もやっぱりちょっとね、我々の草薙君っていうのは押していきたいと思うんですけども、はい。そしてですよ、先ほども言いましたけど、J リーグ発足1年目の作品なんで、やっぱね、プロサッカーが盛り上がってるんで、当然のようにですね、プロサッカー選手、ゲスト出演してます。
出てく
はい、
ん
出
だ。
てます。さっきも言いましたけど、ラモスに
あ、
捕まるみたい
そう
な
だよ。ナムちゃん出てくるんでしょ？
シーンありました。下水道からですね、うまく忍び込んだ、国立競技場の、出口が、用具室でした。そこに、戻ってくるラモスと鉢合わせしますけども、ラモス、武田、そして、藤吉です。知ってますか、藤
ベ
吉。
ルディンにいた藤
ヴェルディ
吉
ファー
でし
スト
ょ？
藤吉慎二、はい。
スーパーサブ。
スーパーサブの藤吉です。ムードメーカーでお話しの、
あいつ頑張ってたよ。
面白いさん。いやね、僕ね、普通の人って藤吉ってなかなか多分思い出せないんじゃないかと思うんですけど、僕、画面に出てきた瞬間に、
藤吉
藤
だ！
吉 って思うんですけど。
藤吉って知らないよ、みんな。
記録より記憶に残る選手だというふうに思ってるんですけど
藤吉なん
も、
か
藤
ね、
吉、はい。
一生懸命頑張ってたじゃん。
頑張ってましたね。
なんかね、途中で4年目か5年目ぐらいに、なんか途中でまたスーパーサブル出てきたときに、なんか解説の人が、藤吉選手も今年で30になりましたみたいなことを言ったときに、その隣にいた松木安太郎かなんかが、藤吉も30か、もうだめだなみたいなこと あ、言っちゃだめってないよな、頑張ってるんだしと思って 一生懸命なんだから、もう30ですか、藤吉もみたいな、ああ、みたいな。ああ、使いどこなかったな、こいつみたいな言い方を松木安太郎さんなんかが言ってたのはすごい覚えてる。まあ、今も元気にね、やられてるんだと思いますけども。
今ね、ヴェルディのユース監督らしいです
ああ、い
ね。
や、そういう、でもそういう立ち位置で十
まあね、古
分
巣に戻ってね、頑張ってると思うので、
素晴らしい、素晴ら
ボ
し
ンボンでやってる J キッズ牙っていうのね、まずね、出てきてたんで、それで僕、よく覚えてるんですけど、ムードメーカーでした、
藤
監督、面
吉
白いおじさん。
を見つけちゃったんだ。
藤吉見つけちゃって、僕、すごく嬉しい気分になりました。一応セリフもあります。
あ、セリフもあるんだ。
はい、
芝居もしなきゃいけないですね。
ラモスがね、ネズミを3匹見つけたんだよって言って、藤吉と武田がラモスについて去ったと思ったら、藤吉が戻ってきて、ネズミなんかいるのかねみたいなことをボソって言って帰っていく。
そのね、国立
いるのかな、
競技場に下水道から入ったため。
下水道から潜入するっていう。
それさ、時期が時期だったら、それもう今やったらテロだぜ。
テロテロ。
それまずいよね。
ミュンヘンですよ。
ミュンヘンだよ。
ミュンヘン。
いや、それまずいじゃん、その描写そのもの
この
が。
描写ね。だから絶対に、このまま絶対に真似しないように。
そうだね。
だからね、この物語、フィクションですっていうところがね、絶対出てしかるべきなんですよね。いやー、そんな映画ですけども、いやー、最後クライマックスがですね、非常にこれ、中居君が、サッカーの情熱を失いそうになった時に、掛川駅のホームで、久保さんと会って、なんだかんだで戻ってきます。いいところだ
こ
と思
んな死んでるんでしょ？
います。久保さん死んでます。
死んでるけど、久保さんの幽霊に励まされるんだ。
いわゆるサードマン現象ってやつですね。第三の男、はい、死の淵に現れる誰かによって助けられるみたいな、はい、そういう感じで 戻ってきまして、で最後ね、年の活躍によって、中居君の活躍によって、同点に、なんとか追いつきまして、最後 PK がされます。PK でなんと、稲垣君が戻ってきます。
マホリが、
マホリ、
ブラジル帰りの。
ブラジル帰りのマホリ。ああ、よかった、9分で終わりじゃなかった。帰ってきます。で、 で最後ね、あの同点で迎えた最後の、一切りを、中井くんがね、
決めんだ、
一応ね、あのベンチにいる水野美紀に向かってあのサムズアップです、
ね、あやりたいな
グッっていうすげえ決め顔
しやってみたかったな、それ10代の頃それ1回でもやってみたかったな今もやったことねえけど
ゼータガンダム あのオープニングの神優
みたいな感じでね、はい、
サムズアップからの、そこからねボールがね蹴る前にね、うん、ピカーンって光りますこの演出
実写
光学合成で
実写なのに光る
昔 のウルトラマンの光線出す時みたいな感じでピカーンって光ります、うん、
いい、
はい、光って、それを、中井くんが思いっきりシュートしてズバーンって決まって、こう膝つきながらよっしゃーって言った瞬間にもうスタッフロールが流れ出
す。ああこの最高のテンションのところでね、
この流
れエンドロールが流れ出す。
最高にエモい。
さすが大森分かってんな。
エモいとは何かというのをですね、これ見せてくれる。もうね、これ見ようによってはね、あのダサくて見てらんないんですけど、このね一連の流れ、もうここまでキメキメでやられてしまうと、ああこれはもう。動かされ何かを心をね揺り動かされざるを得ない。
で新庄君的には面白かったんですか？
うん、まあぶっちゃけそこまで。
いやちょっと待って、今すげえ面白い手で話してたけど。
はい、前にメッセンジャーやったじゃないですか。うん、あの時本当に手放しですげえ面白い。
メッセンジャー面白かった、すごい。
面白かったんですよ。うん、だから昔の日本映画って結構面白いの埋もれてる。のかもしれない、
まあ確かにそれはあるよね。
そういう作品いっぱいあると思うんですよ、うん、でシュートもそうだったらいいなと思って見たら、うん、まあおおって感じだったんですけどただそこはやっぱねスマップ愛で面白くした感じです。
スマップ力
そうですね。やっぱだからスマスマ最終回スペシャルの温泉旅行のところの中井さんで、もらい泣きした人は必ずこれ楽しめるんじゃないかな
と思
います
。ただ、押し村区はあんまりツタヤとかにないってこと
だよね。意外とないかもしれない。
みんな見たいと思ってるけど、
はい、あってももう隅の方に C の欄の隅っこの方に1本だけあるとかそんな感じ
だ、そんな感じだよね。
はい、そうですね。だから6人時代のスマップを堪能できる唯一の作品
だと、
ね、
いいです、はい、
これ以外には、ミュージカル、セイントセイヤぐらいしかないので、はい、言ったらスマップがそれですよ。セイントセイヤのミュージカル 2.5 次元の走りですからね。これ80年代とか90年ぐらいの話ですから。
これね、今言って思い出したわ。やってた、はいはい
は
い。
やってたでしょ、
うん、誰が見に行くんだと思ってたけど。
スマップの5人がそれぞれ、あれですよ、ブロンズクロスのあの5人の役と、そしてあの敵キャラが木村くんですよ、ゴールドセイントみたいな
やつ。まあ、見んだろうな。まあ、ファンは見に行くだろうな。これ、うん、ビデオになってないのかな。
どうなんすかね。見たことねえな。
わあ見てえなこれ。で光源氏とかじゃもうダメじゃん。やっぱスマップのこういうの見たいよね。
うん、スマップのこういうの見たいですね。うん。うん、だからあの音松くんとかもやってたんですけど、あれもやっぱ音松さんブームを先駆けしてたの。
音松くんやってたね。
音松くんねやってたでしょ。
音松くんとかなんかもうちょっと、
はい、
もうなんか出来上がっちゃってる感があるからさ。
はいはいはい。出来上がっちゃってるからね、まだでもちょっとあの微妙な時期です、ね、
まだ微妙な時か
売れてるかどうか、
キックベースやった頃、
キックベースやった頃あの頃にね、その後の20年近く後のね、
売ってるよ。
え、これ
スーパーミュージカルセイントセイヤ、
これスマップじゃなくない
セブンネットショッピング、これじゃない、
え、これじゃなくないですか、
これじゃないか、
これ多分
出てない、スマップ出てない、あ、出てないか、
これ多分あの、え、
また違うやつだ。
ああ、違うやつか。新しいやつですね。2000年代にやったやつね。はい、
ああ、見たいな。
って考えたら、スマップってすごかったなと思って、は
い、
やっぱり。
すごい。
だから、テレビ界のね、失った、この、損失はでかいのではないかというふうに思うんですけど、大晦日に木村君抜きの、このあれです、森君も入れた5人で焼肉行ったらしいですね、六本木で。
まあ、それもどこまで本当か分かんないけどね。
聖地巡礼だっつって。みんない
や言っても別、まあ、まあ、どうぞ思うところはあったと思うけどさ、表だって喧嘩はしないでしょ、まあ、もういい年なんだし、
まあ、まあそこはね我々が口出すべきところじゃないですけど、
だって20年以上一緒にやってたんでしょ、
だからそこを考えると、そういう末路を知ってると冒頭の仲いいスマップ好きか、ね、やっぱり爆類ですよ、最高、
いやみんな好きだわ、
また頭に戻ってここ見ると本当に来ます、
グッ
ときます、
みんな好きだわ、
それが木村君の口から中井君に向かって問いかけられているというところがすごいいいんですね、これね、やっぱり、うん、まあね、 時は逆には戻せないというところで非常にいい映画なのでは
いい映画だなこれ
ないかと思いますので、はい、ぜひあの見つけたらですね、
ぜひ
見てみてください。
必聴だね。
必聴、必見。
必見。
必見、これはね。
1.5 で見ることに必見だよね。
はい、もう今、SMAPがいなくなった世界線を生きる我々としては
、ね、もうそうだね。
これ、はい、
はい、必見だね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで。はい。てなわけで、告知。
はい。
はい、東京ミルクホールのですね、公式戦といいますか、イベントが行われます1月20、21日の金土ですね、放送禁止ミルクホール名人会2017というイベントでございます。場所はお江戸広小路邸、なんと JR 御徒町駅から徒歩3分すぐです。
はい、
はい、ね、上野広小路駅出てすぐと言いましたけども、前回この間ちょっとね、アメ横行った時に見てきたら、おすぐじゃん、アメ横からすぐじゃんと思って、超近いんで、JR のね、御徒町駅からアクセス最高ですんで、ぜひぜひ、足をお運びください。ちゃんもさんもね、バンドね、心は三河、
心は三河、ここ三河で出ます、ここ三河のベースで出ます、
ここは三河、ね、はい、ベースで出られますんで、ぜひぜひ、見に来てください。はい、そして、東京ミルクホールとしてはですね、9月に久々の公演を、
出た、
3年半の沈黙を破って
ためにためてたよね。
ためにためてですね、充電も過充電で、もう
過充電だよね、もう電もう 液が漏れてる
液漏れちゃって
ダメだこれ捨てようって
そうですね、我慢汁もダクダクになっちゃった感じですけども、はい、そんな、公演が、9月に予定されてるんですけども、はい、それに当たりまして、
はいはい、
なんとなんと出演者募集を行ってしまおうということでですね、やっております。9月、東京ミルクホール、正確にはサノバビッチ、企画ということですね。東京ミルクホールとはまたちょっと別ラインで、
まあ、厳密に違うんですね。
そうですね、はい、新プロジェクトを立ち上げみたいな話にはなると思うんですけれども、はい、そちらに参加してくださる方を募集しております、
はい、
ます、
はいはい、
こちらですね、一応詳細は東京ミルクホールの公式ホームページ、うん、見てトップページにリンクがですね出てますので、そちらからご確認いただければと思います。はい、
まあ、お芝居なんか、一応お芝居なんですけど、はい、なんかみんなで物とか作りたいなって思う人が一番いいんじゃないですか、
う
ん、
そうっすね、
お芝居なんですけどみたいな、はい、なんかみんなで頑張って物作りたいなっていう人の方がいいと思います。
芝居というとなんかちょっと我々の場合は違うような気もする、うん、なんかパフォーマンス集団
みたいな、まあ、かっこよく言うとクリエイティビティな何かをやりたい人ですね。
そうですね、はい、はい、あれです、なんだっけ、ワールドオーダー的な感じです。
そうそうそうそうそうワールドオーダーだったらすげえな。
ワールドレディオフィッシュみたいな、ね、
みたいな、
そんなレディオフィッシュみたいな、そういう、うん、感じなんでね、ぜひぜひそういう、はい、ね、クリエイティブなことを、はい、してみたい方は応募ください。はい、はい、そしてそして、私新庄、100円をいたします、お芝居ですね、
はい、
出ます週刊少年カカフカカ VR というお芝居が、はい、もうそろそろ公演近づいてきましたね。1月の25日から1月29日まで、場所は、日暮里の D 倉庫という、小劇場でやっております。
はい、
こちらですね、はい、2バージョン上映してまして、週刊少年カカフカカという、長編作品、一本のお芝居になっているものと、うん、カカフカカ VR というコントライブ形式のもの、うん、はい、ショートコントが50何本
とですね、そうですね、
ギュッと詰まった、はい、ものでありますので、2パターンありますので、どちらでも好きな方に来ていただければと思います、はい、んですけども、はい、こちらですね、非常に週刊少年漫画を全力で茶化す作品になってますので、漫画好きの方には、非常にたまらないお芝居になるんではないかと思いますので、
ね、まあ、うちらのポッドキャスト好きな人はみんな楽しめるかなと思います、うんうん、
と思います。
はい、
はい、ね、マンソムも大満足いただけると思いますので、なんかもうぐじゅぐじゅになってますけど、
マンソム来賓がね、
マンソム来賓の方さんにもですね、はい、一応私リコメンドしておきました。
来るか、忙しいぜ。
忙しい時とは思いますけども、まあまあ、ね、一応そういった漫画界を、はいはい、楽しんでいただいている方には非常にいいと思いますので、はい、ぜひ、ご連絡いただければ、はい、お願いしますので、よろしくお願いします。
はい、自分は28日の夜19時半からの会に行きます。
そこで僕と握手みたいな、
そうですね。
あ、らしいので来ていただけると、はい、そうですね。本当チラシとかもありますんで、欲しい人あげます。お送りします。
いや、まあ、間に合わねえわ。
全然大丈夫です。全然まだ間に合いますんで、なんだったらサインとかもね、
ね、
欲しければ、はい、言ってくれればチラッと書いてね、はい、東京ミルク放送局って書いて出しますんで、
はい、
これ持っておくと記念になっていいと思いますよ、これ。
はい、
はい、はい、そんな感じですけども、茶松さんからは何かあります？
告知
と
ナイス
ないですか、
はい、
じゃあお便り行っていいですか、
はい、
はい、お便りがですね、はい、はい、 じゃあこちら応援します。はい、はじめまして、さくらと申します。
おお、
メールタイトルの通りムカデ人間3の配信を聞いてメールしています。いつのですかね、ムカデ人間。
ムカデ人間
結構前ですよ、もう
一昨年の秋ぐらい。まあ、おとと
しではないですけど、去年の、
去年、いや、おととしで厳密に言うだから。
ああ、2015年か。
うん。
そっか。いや、16年だったんじゃないですか、わかんないけど。まあ、結構前ですよ。うん、結構前のムカデ人間を聞いてメールしてます。はい。普段の配信の中で東京オリンピックのロゴパクリ騒動について触れられていましたが、私自身、二次創作を好んで消費しているのもあって、面白ければ政府、ダサいから炎上した説には大賛成です。それに加えて、私が支持しているニコニコ動大百科でパクリとパロディの見分け方として提唱されている、バレたら困るのがパクリ、バレなきゃ困るのがパロディ、説も取り入れた上で全てが終わった今、振り返ってみると、佐野氏。デザインのね、佐野健次郎さんですね、はい、は元ネタの存在を一貫して否定し続け、最終的には認めるという経路をたどりました、うん、しかもどこかで見たではなく元ネタの使われていた現場に訪問していたという形で、うん、総合すると物がダサい上に、元ネタがバレたら困るという態度を取り付け続けたわけで、元ネタの存在を認める以前からパクリ引用ではなく東洋精神で作られたかもしれないものが五輪ロゴとしてふさわしいのかとの疑念を抱いていました、うん、最終的にその疑念は現実のものになりました、うん、私としては最初から元ネタを認めていたら別にいいのではないかと私自身も思えたと思います、うん、デザインの良い悪いはセンスがないので判断不能でしたが、うん、長文乱文で申し訳ありませんが、当時の自分の気持ちを言えそうな場所がここだけだったので思い切って投稿しました。それではこれからも面白い配信楽しみにしています。
なるほど、
はい、
難しいですね。何を話したかまず覚えてない。
ありましたね。その当時はね、
自分が何を話したのかまず覚えてないことに対して、
佐野県パクリデザインゼカヒカみたいな、ね、話がありましたけども、なんか知らない間に新デザインが採用されてもう出てますね。
いやでも結局言いたいことはでしょ。だからパクリなんじゃないかって言われた時に元ネタを否定してたからカッコ悪いんじゃないかってことでしょ。
そうですね。この人が言いたいこと。バレたら困るっていう。スタンスがすでにパクリだという、
元ネタを認めてたらまあ別にいいんじゃない、うん、確かにそれはそう思いますね。
パロディなんだと、自分のフィルターを通して、なんかね、オリジナルにしたんだと、元ネタは当然あるけれどもみたいな話だったら、まあ、まだいいけどもっていうことですよね、うん、
いやまあ、ちょっとこれロゴの、うん、オリンピックのロゴの話になっちゃうんですけど、
はいはい、
ロゴの話じゃないんですけど、先日ね、住宅デザイナーの人と、
ほう
お話することがありまして、
はいはいはい、
でまあ、普通にまあザックバランに話したんですけど、
はい、
これそのマンションとかのデザインしてるらしいね。
マンション、はい、
マンション第家のデザインとか
してるらしい。住宅デザインですからね、はいはい、
これってどっからどこまでがパクリなんですかって聞いたら、
はい、ああ、はい、
いや住宅はないって言ってた、
うん、ない、うん、ないっていうのは
結局、うん、じゃあなんかこういう階段が、
はいはい、
なんかマンションってさ、日本のマンションよ、うん、
日本のマンション、
日本のマンションって一般的な日本のマンションでどっかで誰かが見たようなマンションがやっぱりいっぱい建ってるわけよ。
はいはい、まあ大体なんとなくね、
なんとなくわかるじゃん、
住みやすい住宅
ってそうなってくる、ね、うん、ってなってくると なんか住環境とデザインをなんかやっぱ、はい、いろいろ煮詰めていくと全部そうなっちゃうんだって、
はいはい、
でそれがダメなんじゃなくて、
あ、
でも全部やっぱそれってパクリなんだよねって話を、
パクリと言ってしまえば、
うん、パクリと言ってしまえばパクリだし、
うん、
パクリじゃないといえばパクリだし、はい、っていう話を、
でもなんかなんとか作りみたいな、そういうスタンダードとして残っていくみたいなあるじゃないですか。
そうそうそうそう
、ね、その時に流行るみたいなのは、
でやっぱこのね、佐野さんの件も聞いたの、でどうなんですか、僕はそのデザイナーじゃないから分かんないんですけど、
はい、
聞いたら、いやあれの人は露骨すぎたねって言って
た。まあね、完全に並べてみたら青をパクっとるやんけ、
うん、
もろ分かりだし、そしてかっこよくないし、
うん、なんかドアのデザイン一つにとっても、うん、はいはい、やっぱりどっかで見たことあるものをうまくパクってるじゃないけど、
うん、
なんだろう、モチーフにしてるってことだよね。
まあそうですね、
やっぱそうじゃないとやっぱ何かものは生まれないよっていう、うん、あ、すごいいい話聞いたなと思って、そ
う
そ
う
そ
う、もうなんかゼロから何かを生み出すっていうよりも元あるものをアレンジ加えてちょっと変化させていくみたいな、
たあのビートたけしがさ、ちょこちょこいい話するじゃん、それで、
はいはいはい、
知ってる、なんか子供に何にも知らない、うん、あ、何も知らないじゃねえや、子供に、うん、クレヨンを渡して、うん、はいはい、新しい恐竜動物を恐竜を描いてみろか、
あ、はい、
っていうと絶対に見たことある恐竜をベースにして何かを描いてくる、
何かに似てる恐竜を描くんでしょ
う、うん、
うん、そういう話聞いたことあります、はい、
多分結局だからなんかものづくりってそういうことなんだよね、
うん、
でそれはそれでいいんだけど、
はい、
佐野っちはやりすぎだったんじゃないかっていうことでしょ
そうですね、
うん、 で、ね、そのやっぱ住宅デザイナーの人に、はい、じゃあ新しいロゴのデザインどうなんですかね聞いたら、うん、いやあっちの方がかっこ悪いなって言ってたね、
うん、新しいデザインね、
新しいデザインの方がかっこ悪いな、あれ
だ、もうそれはちょっと思いましたけど、なんかでも無難なデザインに落ち着くんだったら、うん、まあそれでいいのかなと
思いましたっていう話。
はいはいはい、あのね、長方形をいっぱいドットみたいに、うん、モザイクみたいに組み合わせてあの円を作るみたいなそんなやつでしょ、う
ん、いやあれはあれでいいと思う、
あれはあれで別にあると思うんですけど、
難しい話、
それを言ったらじゃあ佐野健君の作品は何がダメだったのかみたいな話になってくるんですけど、まあでもまあね、ちょっとやっぱ出た杭は打たれるという、出過ぎた杭は打たれないけれどもみたいな、中途半端に出ちゃったがために叩かれてしまったのかなみたいなことは思いますよ。はい、
そうね、そう
よくわかんない、
そのこのデザインでね、T シャツ作ろうとしたら怒られたから、
いや、そりゃそうでしょ、それは怒られる
よ、かっこいいじゃん、これ、佐野健のデザイン、
佐野健デザイン、もう今となっちゃね、
うん、なんか絶対やろうと思ってるよ、この T シャツ、あ、ミルク放送局の T シャツ、このデザインにしよう、
いやいや、まずい、まずい、まずい、まずい、まあね、あの MLK みたいな感じで、はい、やって。
はい、
まあいいと思うんですけど、はい、そんなこんなで、はい、次のお便りいきます、
はい
はい、タケポンアットハマースキーさん、ありがとうございます、ツイッターからです、これはあれかな、この世界の片隅の感想ですね、
はいはい、
結局ちゃんまつさんの言うような感じに落ち着くんよな、感情のやり場に困るっていうか、いろんな気持ちで胸がいっぱいになるけど言葉で表現できないっていうか、実写版が気になって仕方ない、北川景子は正解なのか見てみたい、かっこ笑いと、次回楽しみにしております、追伸、エロ詩吟と玉音放送のくだり何度も聞いちゃう、大川流邦的な、
うん、あれハマースキーさんってあれですか、はい、ペアーズで課金して彼女を作ろうと
してハマースキーさんですよね、僕は知りませんけどそういうなんかあ
の
そういうあの
金の力で彼女を作ろうとしているハマースキーさんでよろしいですか、
もう聞いてくれなくなりますよこれダメダメ、なんですか、あのタイガースキャスト、
タイガースキャストさん、はい、でおなじみの、はい、金の力で女を得ようとしてるハマースキー、
ダメダメダメ、そういうこと言っちゃう、ありがとうございます、
はい、ね、ありがとうございます、
実写版ね、
実写版見ましたよ、
見ましたか、
はい、
あ、どうでした、
ちょっとね、いや、はい、ここに取り上げるほどのことではない
のことではない、
うん、それほど面白い、や、単純にあんまり面白くない、
あ、よくやってる、ね、あの
なんか
終戦何周年記念
スペシャル、そうそう、なんか恋愛の三角関係の、うん、なんだっけ、あの遊郭の子、
はあはあはあ、
が遊郭やってるんだけど、
はいはい、
それと北川景子とのなんか三角関係みたいな話になってた、
うん、あ、そっちクローズアップなんですね、うん、
まあまあそれはそれで一つの手法だなと思ったから、
はいはい、
うん、でやっぱテレビの一番難しいところって全員が分かるように噛み砕いて言わないといけないんですよ、
はいはいはいはい、
それがプラスに出るときもあるしマイナスに出るときもあるんで、この実写版に関してはマイナスに出てた、
あ、マイナス出てました、うん、まあ、やっぱね、テレビドラマっての2時間ドラマとかって途中から見てもなんとなく分かるようにしないといけないっていう、
うん、そうそうそうそうそう、
説明しすぎみたいなことですか、
分かりやすくしすぎちゃってる、
そうですね、それでいうと映画のアニメの方はいろいろこう考えさせるというか、うん、思いを巡らせることによって、うん、ああそういうことだったのかみたいな、そういう
余韻で見せるみたいなのは、
うん、そういう意味で情報
量が言われますけど、それが全部が全部正しいわけではないんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
だから、まあ、まあ特筆すべきはなんか広、はい、最後広島の爆、
はい、
なんか原爆を撮った爆心地みたいなところに北川景子が来て、
はい、
なんかそれで泣いてるシーンがあるんですけど、
はいはい、
その北川景子がすげえブスだったんですよこんなブスな北川景子見たことねえよっていう大悟も100年の声が覚める瞬間
そんない
や本人は一生懸命なんだけど、
そうでしょうけど
思ってる以上にブスに撮ってるっていうのが
そんなことが可能なのか、
うん、が良かったところでしたね、
あの世紀の美女、
うん、美女
の稽古をしてここまでブスに撮ることができ
るかっていうのが一番見どころでした、
それはちょっとまた見てみたい、
はい、
作品ですね、
はい、
はい、な感じです、はい、もう一本ぐらいいきますかね、
はい、
はい、善二浩二さんのツイッターからです、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
突然で申し訳ありませんがお二人の戦国自衛隊話を聞いてみたいです、過去昭和平成映画テレビドラマ問わずということで、戦国自衛隊どうですか、
戦国自衛隊はですね、
はいはい、
小学校の頃見て、
はい、
すごいテンション上がりましたね、
うん、僕もあのちっちゃい時におじいちゃんが見てるのを見てテンション上がりました
弾がないとかいうその一連ね、
戦国の武田軍のとこに上空になんかパラパラパラパラ
って、いいひろゆきがねひろゆきがヘリコに乗り込むんだよな、
戦闘ヘリでパラパラってやってたら、
俺たちの真田ヒロユキが、
俺たちの真田、そうそう、
ジャック所属の頃のね、
真田ヒロユキが 武田勝頼役なんですけど、あ、だからある意味真田ですよ、真田丸ですよ、
真田丸、
真田丸ですよ、真田人軍みたいな感じに、あのヘリコプターに乗り込んできて鎧武者の
真田やるっていうね、ヘリコプターを落とすっていう、その真田広之の
操縦員を後ろからブシューって殺害して、ジャンプで飛び降り、ダイビングで飛び降りるっていうジャパンアクション、ここに極まれる、
あれは面白かったな、
テンション爆上がりです。
だって武田騎馬軍に対してマシンガンを撃つってその発想だよね。
戦車と装甲車でバーって走って蹂躙した後に落とし穴を掘られて装甲車が埋まって
逮捕ですよ。いや面白いですね。いや
武田軍強えなと思って。
戦国自衛隊面白いですね。
戦国自衛隊面白いですね。
あれ最近の方です
か。え？
江口洋介先生の戦国自衛隊しくよろ
しくよろ
しくよろだけ
四九四六で
戦国自衛隊しくよろの方
しくよろの方は、あ、これねすごかったですね。これはねなかなかあのウルトラセブンのメトロン星人の回みたいな感じでですね、敵のなんだっけ、あれは織田信長なのかな、敵の、武将親玉がですね加賀武士なんですけど、そいつが実はあの現代の日本からタイムスリップした長官でみたいな、それが成り代わってみたいな、であのシューってあの城の襖が開くと、あの銀色のなんか、ね、宇宙船みたいなんですね、なんじゃこりゃ、
ね、見てられなかったですね、
しくよろの方もマジで見てられなかったですね。
戦国時代オリジナルはね面白い、
面白い、
無駄にちょっとおっぱいとか出てくるしね、
あ、出てくる出てくる
それがねやっぱ子供心に
出てくる出てくる、やっぱ
何度も一時停止をした、
渡瀬恒彦がね、やりたい放題ですから、
よか
ったこれまたちょっとねやってみようと
思う。戦国時代面白かったな。
戦国時代の平成版昭和版をちょっと比較とかしたら面白いかなと。
しくよろはいいでしょ。
しくよろの方、しくよろの方ちょっとネタで見といてくれると思いますよ、これしくよろの方でも、これヤフー映画評価で 3.5 いくつっていう、シュートのよりも1点多い。
いや、ちげえよ。1.70 じゃねえかよ。
低い低い。
シュートより1点以上低いよ。
シュートより低かった。よかったー。
ヤフー映画レビューで 1.70 ってそうないよ。
これはね、ネタとして面白いと
思う。札幌一番丼に出して出すだけでも 1.70 以上取れるぞ。
ラーメン屋の
ラーメン。ラ
ーメン、食べ
グルナビだったら。
グルナビだったらね。
それを下回るって相当だね。
すごいな。どうしたらそうなるんだろう
ね。これ気になるね。
はい、気になりますね。はい、そんな感じで、
はい、
お便り、こうやってね、ご紹介させていただきますんで、
はい、
送ってください。
はい、
もし欲しい人いらっしゃいましたら、先ほどのカカフカカ VR のですね、チラシに、ペペッとちゃんまつ新庄のサインを入れてお送りしますんで、
はい、
欲しい人は欲しいということを書いてください。
はい、
よろしくお願いします。はい、そんなこんなで、メールの宛先は。
matsu@utb.jp、 まず @utb.jp までよろしくお願いいたします。
はい、番組ブログ、はい、ツイッター等々もやってますので、はい、ぜひ探してみてください。
そうですね、ツイッターの方は、はい、ハッシュタグシャープミルク放送局でつぶやいていただければ、はい、僕らのも拾えると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ミルク放送局でツイッターもやってますので、
はい、
検索していただければすぐ出てくると思いますので、はい、最新の情報もそこから拾えると思います。
はい、よろしくです。てなわけで、次回のミルク放送局は、
はい、なんと、
はい、
年末発売されて、
はい、
いろいろ世間を賑わしている、
はい、
ファイナルファンタジー15についてやりたいと思います
15、
はい、
最新作、
はい、
はい、というわけで次回もお楽しみに、
はい、
というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジでお送りいたしました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2016と、あ、違う、2017
17
ちゃんまつ2017
でした、
はい、でした、
はい、それでは皆さんまた来週、
お疲れ様でした。